長コラム、東奔西走、吉村芳美。新たな年を迎え、市民の皆様にとって本年がより良き一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。昨年は世界がコロナ禍という未曽有の大災害に見舞われた年でした。感染された市民の皆様やそのご家族の皆様に心を寄せながら、引き続き心を一つに、みんなで一緒にコロナを乗り越えようを合言葉に、すべての市民の皆様と共にこのコロナ禍を乗り越えていきたいと思います。また本年は東日本大震災から10年、アメリカ同時多発テロから20年という年になります。改めて命の尊さや助け合うこと、平和の大切さを再確認する年になると思います。さて、 NHK では本市出身の名女優、なにわ千恵子さんをモデルとしたおちょやんが引き続き放映されています。その中で描かれているおちょやんの決してへこたれることなく、前向きに挑戦する勇気やど根性に感銘しました。私も市長として、どんな困難があろうとも、市民の皆様と共に、人と町がにぎわい、富田林に生まれてよかった、暮らしてよかった、と思える町の実現に向けて、邁進していく決意です。本年も皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
コロナ禍を共に乗り越える新たな対策を実施します。本市では、新型コロナウイルスの感染拡大に備えるとともに、市民や市民公益活動団体などの皆さんに対する追加支援策を実施します。主なものは次の通りです。なお、内容や利用方法などについては、詳細が決まり次第、広報誌や市ウェブサイトなどでお知らせします。新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、内容の変更や中止となる場合があります。市内全世帯へのコロナ対策用品などの支給。新型コロナウイルス感染症対策の強化と市民生活の支援を目的に、皆様に活用いただける用品などを、全世帯に支給します。詳しくは決まり次第広報誌及び各世帯への通知などでお知らせする予定です。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策本部、内線224。未就学児を持つ子育て世帯に1万円分のクオカードを配布。市独自の子育てにかかる生活支援施策として、児童1人につき1万円分のクオカードを配布します。対象者、次の要件をすべて満たす児童を養育している世帯。1、令和2年12月31日現在で、本市に住民基本台帳の登録がある児童、または居住している児童。2、平成26年4月2日から令和2年12月31日までに生まれた児童。配布方法、2月頃より住民基本台帳の住所に簡易書き留め郵便で順次郵送。なお、事情により本市に住民基本台帳の登録がない対象児童を養育している人は、子ども未来室へお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来室、内線282。小中学校の手洗い場への非接触型水洗、レバー式水洗の設置。小中学校での感染症対策として、子どもたちが手を洗う際に、できるだけ蛇口の取っ手を触らないよう配慮するため、市内の全市立小中学校の 廊下手洗い場などの一部に非接触型水栓やレバー式水栓を導入します。問い合わせ、教育総務課、内線366。市民公益活動団体の新型コロナウイルス感染症対策にかかる経費を補助。市民公益活動団体に対する感染症対策物品の購入などにかかる補助制度を創設します。補助対象団体。市内に活動拠点及び区域があり、富田林市民を含む5人以上で構成された市民公益活動団体。市内に事務所を置く特定非営利活動法人。補助対象、令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため必要となった物品の購入経費。補助金額3万円を限度に1団体につき1回。申請方法、2月15日月曜日、消印有効までに申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、郵送で郵便番号 584-8511、ときわ町 1-1、人権市民共同課、内線469へ。なお、持参の場合は、1月12日火曜日から2月15日月曜日に、人権市民共同課へ。募集要項や申請書は、同課及び市民公益活動支援センターで配布。市ウェブサイト人権市民共同課のページからダウンロードもできます。問い合わせ、人権市民共同課、内線469。
国民健康保険。医療費のお知らせを送付しています。医療費控除の申告に添付書類として利用できます。ご自身の医療費について確認をしていただくとともに、国民健康保険事業に対する理解を深めていただくため、国民健康保険の加入者に医療費のお知らせを年6回送付しています。この医療費のお知らせは、医療費控除の申告をする際の添付書類としても利用できます。令和2年11月、12月に受診された分の医療費のお知らせは、3月上旬に発送する予定です。それまでに医療費控除の申告をする場合は、医療機関発行の領収書に基づいて、国税庁指定の医療費控除の明細書を作成して、添付してください。問い合わせ、医療費のお知らせについては、保険年金課、内線552、医療費控除の申告については、富田林税務署、電話 24-3281 へ。
健康審査はお済みですか ?1、20代、30代の健診。職場などで検診を受ける機会のない人を対象に、健康診査と骨密度検査をセットにした検診を実施します。内容、問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、診察、骨密度検査。対象者、本市に住民登録をしている人で、受診日に満20歳、25歳、30歳、35歳から39歳の人。ただし、昭和56年3月31日以前に生まれた人、および妊娠中の人は対象外です。申し込み、3月16日火曜日までに保健センターへ。電話で申し込みできます。申し込み者に実施医療機関一覧表と受診票を送付しますので、 受診票を持って有効期限内に受診してください。2. 特定健康審査。特定健康審査は、生活習慣病と関係の深いメタボリックシンドロームに着目した健康審査です。市国民健康保険加入者のうち、実施年度中に40歳から74歳になる人に、特定健康審査受診券を送付しています。なお、令和2年11月1日以降に、同保険に加入した人は除きます。実施医療機関や受診方法など、詳しくは受診券に同封のパンフレット、特定健康審査のご案内をご参照ください。3. 後期高齢者の健康審査、歯科健康審査。大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者の健康管理、健康保持増進のため、健康審査、歯科健康審査を実施しています。被保険者は年度中に1回受診することができます。受診方法など詳しくは、送付している後期高齢者医療の健康審査について、または歯科健康審査のお知らせをご参照ください。令和3年3月に同制度に加入される人への同審査の受診券やお知らせは4月以降に送付します。有効期限。いずれも3月31日水曜日まで。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、受診を希望される場合は、必ず事前に受診希望の実施医療機関、歯科医院などへ実施状況も含めてお問い合わせください。問い合わせ 1. 20代、30代の健診は保健センターへ 2. 特定健康審査は保険年金課内線155へ 3. 後期高齢者の健康審査、歯科健康審査は、福祉医療課内線158-159へ。高齢者のインフルエンザ予防接種、無料、1月31日日曜日まで。対象者、満65歳以上で希望する人、または満60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全のウイルス、HIV による免疫機能に障害を有し、身体障害者手帳、1級または同程度の障害がある人で希望する人。接種費用、無料。かかりつけの医療機関が、河内長野市、大阪狭山市、羽曳野市にある場合は、接種可能か、医療機関へお問い合わせください。なお、指定医療機関以外の医療機関で接種される場合は、事前に依頼書発行などの申請が必要です。また、接種費用、令和2年度は、接種費用の全額を返還する償還払い制度があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ保健センター、電話 28-5520。
児童扶養手当と障害年金の平均調整が見直しされます。児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により、障害年金を受給している一人親家庭も児童扶養手当を受給できる可能性があります。これまで障害年金を受給している人で、障害年金の額が 児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金のこの加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。なお、障害年金以外の公的年金など、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などの公的年金や、障害厚生年金産休のみを受給している場合など、を受給している人は、今回の改正の対象とはなりません。申請方法。すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則申請は不要です。それ以外の人は、6月30日水曜日までに、子ども未来室へ児童扶養手当の申請をしてください。なお、通常児童扶養手当は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために、児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日月曜日時点で支給要件を満たしている場合は、6月30日水曜日までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。必要な書類など、詳しくは子ども未来室へお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来室、内線205。福祉何でも相談窓口のご利用を。縦割りから横断的に市民生活に伴走し支援します。本市では増進型地域福祉の推進と地域共生社会の実現に向けた取り組みの一環として、市役所内に福祉何でも相談窓口を開設しています。同窓口では、これまでの縦割りの窓口対応から、市役所の各部局や専門機関などと横断的に連携し、相談者に寄り添い伴走しながら支援する体制を目指して取り組んでいますので、どこに相談したらいいかわからないというときは、同窓口にご相談ください。福祉何でも相談窓口。年末年始祝日を除く月曜日から金曜日午前9時から午後5時30分。ところ、市役所2階地域福祉課23番窓口。電話での相談も受け付けています。内線273-274。問い合わせ、地域福祉課内線298。
救急安心センター大阪。救急医療相談窓口、電話#7119。体調が悪くなった、怪我をしたなどで病院へ行った方がいいか、救急車を呼んだ方がいいかなど迷った時は相談を。看護師が医師の支援体制のもと24時間相談に応じます。相談の結果、緊急性がある場合は、直ちに救急車が出動します。なお、つながらない場合や IP 電話、ダイヤル回線からは、電話06-6582-7119へおかけください。街角トピックス。写真とともに見る1月から2月の出来事。令和2年度指標賞。11月22日、市役所で指標賞受賞者へ表彰状の授与を行いました。今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から式典を中止とし、表彰状の授与のみの実施となりました。当日はマスクの着用や各省ごとに時間を分けることでの 3密防止など感染防止対策を講じ、指標症条例に基づき、市政や自治振興、教育文化、公安防災、産業振興、福祉衛生の各分野で活躍、貢献された皆さんの功績を称え、吉村市長から表彰状を授与しました。今後もそれぞれの分野でさらなるご活躍を期待しています。おにぎり握ってギネスに挑戦。令和3年1月17日日曜日に、大阪府内の小学生を対象とした大阪子どもの夢応援事業おにぎりギネス世界記録チャレンジが開催されるにあたり、11月29日中央公民館でおにぎり練習会を実施しました。練習会では岩手県大槌町の奇跡の復興米を使い、防災と食育の講習も実施されました。参加者たちは本番のギネス世界記録への挑戦を楽しみにしている様子でした。